本日は自分の努力や業績ではなくイエス様の十字架を誇ろうというお話をさせていただきます。使徒言行録から学び始めてしばらくの時を過ごしましたけれども、今やっと15章に至りました。シリアのアンティオキア教会からパウロとバルナバという2名がこの13章で派遣されて、2人がキプロスと、そして今のトルコの南部である南ガラテヤ地方への宣教旅行に出かけて、ついに帰ってきたところです。シリアのアンティオキアという町は南ガラテヤで訪問したピシディアのアンティオキアとはまた別の町です。エルサレムから北に500キロ進んだ15日間歩いてたどり着くところの交通の要衝にある国際都市のアンティオキアの方に戻ってきたわけです。そこが世界宣教の総本山という位置づけにその教会が成長していました。帰ってきたパウロとバルナバは早速教会員を集めて、神様が自分たちと共にいてしてくださったこと、そして特に外国人異邦人に信仰の門を開いてくださったことについて報告しました。そしてしばらくの間、主イエスの弟子である教会員と共にこのアンティオキアで過ごす祝福を得ました。みんな喜んで迎えてくれたんだと思います。ところがあるユダヤ人がエルサレムの方からユダヤの方から500キロ北上して登ってきてですね、別の教えを語り始めるという事態が起きました。彼らは遠路はるばる500キロの道のりをこう移動してアンティオキア教会まで来たのですけれども、彼らが主張するのは外国人であっても自分たちユダヤ人と同じように割礼を受けてモーセの律法を守らなければ救われないということを言い出したわけです。割礼というのはご存知の通りですけれども、ユダヤ人の男性は生まれて8日目におちんちんの皮を切るという儀式をします。天地創造の神との契約が体に刻まれるわけです。創世記17章に起源があります。それをしなければ救われない外国人もにも割礼を施しなさいということを言い出したわけです。でこのユダヤ人たちはさらにアンティオキア教会にとどまらず、先にパウロ・バルナバが伝道旅行に出かけた南ガラテヤの教会にまでわざわざ行って、そこでも割礼を受けなければダメですよという新しい教えをして回りました。でイコニオンをはじめとする南ガラテヤの教会はそれを真に受けてしまった人たちがいたために、パウロからガラティア人への手紙という手紙を持って後でお叱りを受けることになります。でこの別な教えというのはパウロやバルナバにとっては非常に迷惑な話でした。そしてアンティオキア教会を混乱させるには十分でした。パウロやバルナバはそんな割礼なんていらないよ、ユダヤ人のようにならなくてもいい、律法も守らなくても救われる。どうすれば救われるのかというと、イエス様が救い主が救いに人間の救いに必要なことは全部十字架で完成してくださったから救われるのだ、 救いに必要なことは全部神様がやってくれたから、もっと言えばイエス様が旧約聖書に書かれた律法、旧約聖書の要求する事柄をすべて満足してさせてくださったから、だからそれを受け入れるだけで人間は救われるんですよというふうにパウロ・バルナバは教えて回っていたわけです。自分たち人間がした努力、成し遂げた業績は関係ないんだと、ただただ神様がしてくださったことをその通りだと受け入れるだけで人は罪許され永遠の御国に入るんだよというふうにパウロ・バルナバは教えていたのです。さて、どっちが正しいんでしょうか。共に考えてみたいと思いますけれども、人間的に見れば、例えば30年間毎日滝に打たれて修行を積み終えれば救われるという方が人間的には分かりやすいです。あるいは頑張って働いて3億円出して免罪符を買えば救われると言われた方が人間的には納得できるものがあります。もしくはプロ野球選手になって年間50本ホームランを打てば救われると言われた方が私たちにとっては納得できる、分かりやすいものがあります。誰でも皆自分にはいいところがある、それをもって救われたいという思いがあるからです。自分が立派な人間であると神様に認めてもらってそれで救われたいという思いが私たちのうちにあるからです。それで世の中の宗教、ほとんどの宗教は人間が頑張ることで、修行を積み終えることで、努力をし終えることで救われるというふうに教えています。でもそうなるとこの世の中同様に厳しい戦い、競争がその宗教の中にも立ち現れてくることになります。例えば29年間毎日滝に打たれてきたのに、ある日高熱が出て1日休んだら振り出しに戻ってしまうということになってしまいます。免罪符2億9000万円頑張ってお金出して買ったんだけど、残り1000万円がなんとかならないということで救いの門で門前払いにあってしまうことになります。1年間に49本ホームラン打てたとしても、それでシーズンが終わってしまったら1本足りないという理由だけで人は地獄に行くことになってしまいます。1年間で50本ホームラン打てた人というのは日本のプロ野球史上でまだ9名しかいらっしゃらないです。3試合に1本以上のホームランを打つというのは波のことではありません。かの長嶋茂雄選手でさえ最高39本だったということです。成績のいい人が救われるということであれば、それは学校や会社の営業部とあまり変わりがない、せっかくの宗教としての意義が失われてしまうということにもなりかねません。では反対に、人間の努力はいらないということになったらどうでしょうか。罪許されて神の国に入るのに人間の業績は不要だ。でそうなると、それはそれで大変な不公平が生じます。極悪人まで、犯罪人まで罪許されて天国に行けることになってしまうからです。数百万人のユダヤ人を殺害したナチスドイツの責任者も天国に行けることになってしまいます。神戸で小学生を殺害し、その生首を自分の中学校の校門に置いたあの榊原生徒君も天国に入れることになります。地下鉄サリン事件で有名になった麻原彰晃さんも天国に行けます。10年前の秋葉原の通り魔殺人の犯人まで天国に行けることになってしまいます。 こういうわけで人間は深刻なジレンマに陥ります。救いに人間の努力がいるとなったら、それは世の中の競争社会と大して変わりがなくなってしまう。しかし救いに努力がいらないということになったら、それはそれで自分のプライドを捨てて自分の無能力を認めることになり、さらにナチスドイツの責任者や極悪犯罪人と自分を同列に置くという試練に耐えなければならなくなります。でどちらが真理なのかということで、問題になりました。アンティオキア教会、そしてエルサレムの教会では、モーセの教えた割礼がいるのかどうかという形でその問題は表面化しました。この極めて大事な救いに関する、救いの条件に関する教えに関しての不明点を解決するために、パウロとバルナバはエルサレムの教会に登っていくことにしました。そこには使徒たちがいたからです。どうしてそうなるのかというと、使徒たちは救い主イエス様と3年間神職を共にして、キリスト教の奥深い真理を体で覚えてきた人たちだからです。彼らが世界の教会の中心人物、主なプレイヤーだったからです。でこれが世界で初めてのキリスト教の教会会議という形になりました。繰り返しますけれども、この時キリスト教は教えについて疑問点が生じた時には、教会の主なリーダーが集まって教会会議を開いて決着をつけるという政治システムをこの時キリスト教は採用したのです。パウロが一人で決めるのでもなく、使徒ペテロの意見が全てなのでもなく、主なリーダーが一堂に会して祈りながら意見を戦わせて納得いくまで話し合って、そして、納得のみんなで納得できる結論を導き出すんだ、それが教会会議の働きです。で教えについての疑問点をそこで解決していく、これが教会のやり方です。で後の325年のニケア公会議、また431年のエフェソの公会議という形でこれは引き継がれていきます。325年ニケア公会議では、イエス様が子なる神イエス様が父なる神と同質であるということが確認されました。そしてその後のまたエフェソの公会議では、子なる神イエス様が 100% 神であり、また 100% 人間であるということが確認されました。こうして、教会では三位一体という教理が発展していきました。で私たち今の日本キリスト教団では、もし教義上の疑問点、聖書の解釈についていろんな意見が出た場合には、本来であれば日本キリスト教団教団総会で決着をつけるというのが本筋です。しかし不幸なことに、日本キリスト教団は戦争中に政府の圧力を受けて、全てのプロテスタント教会が一つにまとまるという強制的にできた教団です。でそこの特徴はですね、本来であれば教団総会でいろんな疑問点を解決するというのが筋なんですけれども、教団総会にはそういう機能がありません。あらゆるプロテスタントの教会が集まりました。ルーテル教会、聖公会、改革派教会、ホーリネス、組合派、あらゆるものが集まったので、疑問点を一つに絞り込むというのがもともと不可能だったので、聖書理解を統一させる機能は総会には設けられませんでした。逆に大事にされた機能は、一つの窓口と話すだけで政府があらゆるプロテスタント教会をコントロールできる、 一つにまとめ上げるという、その一つの窓口という機能だけが優先されて急ごしらえされた教団です。ですから今日に至るまで疑問点、聖書に関しての疑問点を解決させるという機能が私たちの教団にはありません。最初から聖書理解はバラバラですから、今日に至っても1700の教会の数だけ聖書理解があるというような形が現状です。しかしながら規模としては日本最大、そして関係するキリスト教学校が66もあるということで、戦後は北米のプロテスタント教会からたくさんの資金とたくさんの宣教師を派遣してもらって成長することができた祝福された教団でもあります。しかしその成立のゆえに、聖書理解を統一させるという機能がないゆえに、伝道する際に各地域の教会が歩調を合わせて共同戦線を張るということはなかなかできないものになっています。三つ寄りの糸は切れにくいという言葉が伝道者の書コヘレトの言葉4章にありますけれども、本来であれば地域の教会が連帯して歩調を合わせて伝道に取り組んだ方が力が出るわけですけれども、日本キリスト教団は最初から分派的で、元長老派は元長老派の教会同士、創価教会は安行教会と越谷教会とは仲良くするけれども、メソジストの、どうでしたっけ、すぐ近くの、どうでしたっけ、名前出てきません、教会とかホーリネスの吉川の教会とはあまり、深入りしないような感じになってしまっています。政治システムの欠陥が日頃の伝道活動に不幸をもたらしているとも言えます。ですから、牧師たちを単純に責めるだけでこの問題は解決できないものです。また別の角度から見るのであれば、私たち創価教会があたかも戦前のアメリカ合衆国のように孤立した歩みを続けるのであれば、それは日本全体の伝道力低下に、を手伝うことになりかねません。愛を持って違いを乗り越えて近隣教会や埼玉地区と歩調を合わせることで乗り切っていきたいと思います。さて、アンティオキア教会からエルサレムに送り出されたパウロとバルナバですけれども、15章3節でエルサレム教会に向かっている途中のことが少し記されています。北アフリカにカルタゴという植民地を持っていたフェニキアという地域を通ります。このフェニキアというのはシドン・ティルスという港町を抱える貿易国家で、貿易国家ですから文字が発達して、その文字がやがてそこに母音がついてギリシャ語になり、ギリシャ語の文字がになり、さらに、ローマのラテン語の文字となって今アルファベットとして用いられる、その元になっているのがこのフェニキアの文字です。そしてさらにサマリア、かつてアッシリアに滅ぼされて住民の入れ替え総取っ替えが行われたこのサマリアをも通りました。しかし2000年前のフェニキアサマリアにはイエス様が亡くなった後、そして蘇って天国に戻られた後、エルサレムで迫害されたユダヤ人がたくさん移って、そこに教会ができていました。パウロ・バルナバの宣教旅行の報告がフェニキア、そしてサマリアの教会でとても喜ばれたということです。そして15章4節、ついに2人がエルサレムにたどり着くと、使徒たちや長老たちに大歓迎されました。ところがこのエルサレムの教会でもファリサイ派から教会員になった方々が数名立ち上がって、割礼を受けなければ救われないというふうに言い始めたのです。外国人、異邦人にも割礼を施し、 モーセの律法を守らなければ救われないんだよというふうに教え始めました。自分たちがそういうふうにずっと言われて育ったからでもあります。でこれはよくよく考えると30年毎日滝に打たれて初めて救われると、そういう考え方と同じ発想をしていました。古い葡萄酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いという、そんなふうにイエス様がルカの5章でおっしゃっていますけれども、彼らの心情を説いていたのだと思います。ではこのように割礼が必要だと言っているユダヤ人が立派律法を守ったから救われたのかというと、決してそんなことはありませんでした。彼らとて30年毎日滝に打たれてなんてできていなかったわけです。3億円の免罪符を買うようにしっかりお金を積んだかというと、お金も積み上げることもできませんでした。年間50本ホームラン打ったかというと、彼らとて実際には打てていなかった。でなんで救われたかというと、それはイエス様が十字架でその命を投げ捨てて血を流して死んでくださったという事実をそのまま受け入れたからに過ぎません。30年の滝、3億円の免罪符、50本のホームラン、そういうのは最初からできっこないものだったんです。当時においては彼らは律法を守るという条件だったんですけど、最初からできっこないことを自分でも知らないでこれを守れというふうに言ってしまったわけです。でそのことについて使徒ペテロは、先祖も私たちも追い切れなかった首輝きだというふうに、律法を守るのが条件ということについて、先祖も私たちも追い切れなかった首輝きだというふうに言っています。15章10節です。首輝きというのはもうほとんどの方ご存知だと思いますけれども、当時は牛を用いて畑を耕していたわけですけれども、牛の首にかける横棒です。その横棒をかけないと後ろにある仕事の用具を引けない、その横棒のことを首輝きと言います。それかけられると重いものを引いて仕事をしなくちゃいけない。でも律法を守れ、割礼を受けろというのは、先祖も守れなかったし自分たちも追い切れない首輝きだというふうにペテロは告白しています。全体を読みますと15章10節、それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。そんなふうに、割礼を主張するユダヤ人に反論しています。律法も割礼も救いの条件ではないというふうにペテロは断言したのです。結局私たちの努力、業績は救いにとっては何の価値もないということがここで明らかになったんです。つまりいくらそれを満たそうとしても自分たちの力ではとても満たせるものではない。それに対して唯一人間として満たしてくださったイエス様の働きを受け入れましょうというのがこのペテロ・パウロの主張です。そしてそれが今日世界の教会に受け継がれています。自分の努力に注目するのではなくて神様の払った犠牲に注目しましょうというのです。自分が無能であることを認めましょうということであり、またそれはナチスドイツや朝原彰晃さんと同列に自分を置いてしまうというプライドを捨てるということでもあります。ただただ救い主イエス様の十字架に注目し、その十字架の御業を自分の誇りとしようというのがキリスト教会の考え方です。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方、自分の努力によらずに神様がなしてくださった 犠牲を信じることで、その御業が完璧であるというふうに信じることで、その祝福をご自分のものにしていただければと思います。イエス様は十字架で血を流して死なれることで、律法の要求をすべて満たしてくださいました。隣人を愛しなさい、神を愛しなさいで代表される律法、また実会に代表される律法をすべてイエス様は十字架で死ぬことを通して満たしてくださいました。人間ができないことを神であるイエス様がしてくださったんです。それを受け入れた人には素晴らしい祝福が望みます。まずその血のゆえに、イエス様の血のゆえにあらゆる罪が許されます。自分は背負えなかった重い首輝きですけれども、イエス様が背負ってくださったので、その首輝きから解放され、かつては自分の中に罪を生み出す工場があったわけですけれども、その工場のような古い自分が洗礼とともに死に、それで新しいよみがえりのキリストが自分の中に生きてくる、そういう祝福が与えられます。洗礼を受け、信仰告白をし洗礼を受けると、古い自分に死んで罪の工場が死んでいって、そしてよみがえられたキリストが自分の中に生きるようになってきます。新しい人間が作られていくわけです。そしてイエス様が全てを成し遂げられて神の国に帰られた、神様の右に座ってらっしゃるという証拠にですね、イエス様は聖霊を私たちに送ってくださっています。神の霊が自分の中に住む、自分が神の宮になるということです。皇族のことを私たちは宮様というふうに呼びますけれども、なんとかの宮様と呼びますけれども、その宮様というのが自分もそういう宮になる、天皇の霊ではなくて神の、天地創造の神の霊が住む宮に自分が変えられる、そういう祝福をいただくことになります。でこうして信じる者は神様が下さる、下ろされる全ての罰から解放されます。なぜならば罰はすべてイエス様に注がれてしまったので、イエス様の十字架を信じた人は神の罰が下ることはもう二度となくなります。そればかりか地上のあらゆる呪いから解放されます。藁人形で他人から呪われたとしても、その呪いが神の十字架の力によって弾き飛ばされます。八つ墓村のたたりに襲われたとしても、そのたたりは十字架の力によって弾き飛ばされます。悪霊を追い出す力まで私たちは力を神様からもらっています。家の入り口に厄除けの盛り塩をする必要など全くありません。私たち自身が神の宮だからです。出エジプト記20章6節には次のような約束があります。私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。幾千代にも及ぶ慈しみを与える。何十万年後の自分の子孫に対しても、もし自分が神様を信じたら、イエス様の十字架を信じたら、何十万年後の子孫に至るまでその祝福は自分を通して流れていくんだという約束があります。それほど信じることが後の世代に影響するということです。私たちはこれまで何度も罪を働き、何度も罪失敗を犯し、何度も巡ってきたチャンスを潰し、何度も周りの人の期待を裏切り、何度も時間を無駄にし、何度も人間関係を無駄にして、壊してきてしまいました。そのような過去は今からタイムマシンに乗って戻って直すことはできません。しかし悔い改めてイエス様を受け入れるのであれば、未来を変えることは できます。自分が信じることで子や孫だけでなくて何十万年後の子孫に至るまで神様の祝福が訪れるようになります。私たちが信仰によってどう行動するかによって未来を変えることができます。人に傷つけられ、バカにされ叩かれた時にそれでも仕返しをしないで神様に復讐を委ねる、そういう行動一つによって未来を変えることができます。自分を傷つける者のために祝福を祈ることによって未来を変えることができます。十字架のイエス様の御業を自分のものにすることによって共に未来を変える、そういう素敵な人に成長していきたいと思います。こうしてエルサレムの使徒会議、教会、世界最初の教会会議は外国人に立法を守ることも割礼も強制しないということで決着を見ました。その時ペテロの後にイエス様の弟であるヤコブがリーダーシップを取って3つのことを言い渡しました。その3つは偶像に備えられた肉を避ける、不貧乏みだらな行いを避ける、また締め殺した動物の血と肉を避ける、その3つでした。それは救いの条件ではなくて外国人が教会の中でユダヤ人に不快な思いをさせない、ユダヤ人をつまずかせないための配慮ということで3つが定められました。異邦人はこういうことを気にしてなかったようですけれども、ユダヤ人はそれに対してとても厳格だったからです。この3つを避けることができればユダヤ人のクリスチャンも外国人、異邦人のクリスチャンも一つの教会の中で仲良くしていける、そういう賢いアイデアをイエス様の弟ヤコブが提案し、それが受け入れられました。こうして全世界の教会が平和を保てるように、という出発を切ることができました。まとめます。教義上聖書解釈の疑問点は教会のリーダーが討論で解決させる。2番目、救いに必要な働きはすべてイエス様がしてくださって、人間は何も付け加えることはできない。3つ目、神様に近づく祝福というのは自分の清さではなくてイエス様が成し遂げてくださった十字架の御業によるというものです。自分の成した業績、努力というのを自慢するのではなくてイエス様の十字架を誇りにして今週も1週間を歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはどうしても自分で成し遂げたことを自慢したくなります。それを神様に認めてもらい、周りの人にも褒めてもらいたいと願ってしまいます。しかし救いに必要なことは私たち自分たちの力では成し遂げることができませんでした。イエス様の十字架にすがるほか道はありません。こうして救われた私たちですから、自分たちの働きを鼻にかけるのではなくてイエス様の十字架を鼻にかけ、いや自慢しながら人生を歩んでいきたいと思います。どうぞ私たちの決心を強めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。